不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。1月17日金曜日、エリオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷高安です。よろしくお願いします。はい、早速いきたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近招き入れがちょっと早くなりましたね。
早い時は理由がちゃんとありました
。あるんですか。あ、はい、なるほど。
あの尺を残そう。
あ、そういうことなんだ、そっかそっか。
僕の余計な尺で後々なんか話したいことも話せなくなっちゃうパターン結構あるから
そう、そっか、まだあるかななんて今お茶に手をかけてペットボトル飲もうと思ったらあと思ったんで、もう起きました今。
ちょっと構えといてください、
ね、OK です。
こういうパターンもあるので。
そうですね
すいません、なんか
速攻の場合もある
ん
ですね。
そうなんです、すいませんね、はい、皆さんのメッセージの読みたいのでね。
ね、じゃあどしどし行きましょう。
はい、すいません。はい、大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高安と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。よろしくお願いします。大谷と藤沢で GO。
ということでゲームってもう終わってるんですよね。
あ、12月で終わってます。
あ、そうか、じゃあいいや。
はい、続けてました。
あ、僕の中ではそうカウントしてたんですけど、まあ、今も言ってたなと思って。
1月3週目にしてそれ言われちゃうと1月とんでもなく言ってると思うんですけど僕
今やばいと思い出した。
それちょっとヒヤヒヤしちゃいます。
まあ、でも今日はまだしてないということ、まあ1月はまだやってないということにしましょうね、はい、
ということでを言えなくなるとちょっと急に黙っちゃうんで僕ちょっと12月がそうだったように。
はい
はい、さあそれではメッセージを見ましょうかね。
行きましょう。
はい、ラジオネームマシュマロムールガイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、大谷くん社長カジさん、こんにちは。
こんにちは。
あっという間に2025年がやってきましたね。今年もよろしくお願いします。私の1月は毎年藤沢七福神巡りをしています。去年は皇太神宮の大きな木の根元で日向ぼっこをしている可愛い猫ちゃんに出会えてほっこり、一日中駆け巡り最後に見る夕日が清々しい気持ちになれるのでおすすめですよといただいてます。
七福神巡りか。
七福神巡りね、あの12月の、大谷への挑戦状でもありましたけど、今真っ最中ですね。僕も、TVK の番組で何度かね、やったことあったりしたんですけど、今月1月7日の火曜日からも始まってまして。
あ、そうなんだ。
そうで、今月末31日金曜日までですね。
あ、その期間限定なんですねこれって。
期間限定。
あ、そうなんだ。
まあ別に個人的に巡るのは自由ですけど、
はい、
そのイベントとして
やってるのは、
藤沢市観光センターとか、はい、藤沢宿交流館とかで冊子をもらえるんですよ。
あ、
でそれでスタンプを押して で全部スタンプが貯まると何かもらえるっていう、
うん、あなんかどうせやったらフリーの期間よりそっちのね、スタンプラリーの期間の方がやる気出ますよね。
まあ、この時期にやるっていうのがね、うん、その七福神巡りって
やってみようかな。
だいたい1月にやることが多いみたいですけど、そうそう。でマシュマロムール貝さんは、うん、今年も行きますって毎年行ってるみたいですもんね。そうそうそう。ということなんですけど、
はい、
イベントそうだ、うん、ちょっと思い出した。僕 TVK の番組で、はい、あの取材させていただいたところで、うん、あの藤沢駅の北口のサンパール広場ってあるじゃないですか。
はい、わかりますよ。
あそこって藤沢エリマネっていう、うん、あのところが管轄のエリアなんですけど、はい、そこで毎月、うん、第何木曜日かな、1月は1月30日なんですけど、
うん、
あの海辺のファーマーズマーケットってっていうイベントもやってて、
はい、
あそこ他にもいろいろやってるじゃないですか。
そうですね、しょっちゅうやってますよね。
そう、その中で、うん、そうあの12月に取材させていただいたんですけど、うん、そうあの一次産業を応援するっていう目的と、うん、まあ、あとサステナブルっていうテーマで、うん、まあ、美味しいものを届けるっていった、うん、あのテーマを持った方たちが、うん、あの活動している人がいるんですけど、
はい、
そうあの、まあ、キッチンカーだったりとか、
あ
そうフードトラックとか、あとあの湘南エリアの農家さんの出店だったりとか、うん
う
ん
う
ん、ある中で、うん、あの食べられるとこもあるんです。
あ椅子とテーブルがあって、
そう、
で
面白いのが、うん、12月1月と、うん、こたつを用意してるんですよ。
あのサンパール広場に、
サンパール広場に、
どういうことなんだろう。だから全然イメージがわからない。
靴を脱いで、
はい、
あの
あそういうこと、
トラックで買ったものをこたつでぬくぬくしながら楽しめるっていう、
至れり尽くせりじゃないですか。それは
めちゃめちゃ面白いですよ
ね。新しい、それ
なんかそういうことをあの取り組んでる方たちがいて。そうなんですよ。
それ何月何日でしたっけ。
次回が今月の1月30日木曜日ですね。
あなんだ、何時から何時までとか分かるんですか。
11時から16時かな、はい、その間でやってるんですけど、
うん、
そうなんですよ。僕も知ってるフードトラックの方だったりとか、うん、農家さんとかいらっしゃるんで、うんうん、12月も行ってきたんですけど、
うん、
そうちゃんとこたつにも入ってきました。
へ
ー、あったかいからやっぱ冬寒くて、うん、サンパール広場もちょっと風が強かったりする時もあるんですけど、
なるほどね。
そうあのめちゃくちゃ良かったですよ。
なんか全然想像ができない、外でこたつ入るって。
ちょっと行ける方ぜひ行ってみてください。
面白そう、
うん、またなんかそのフードトラックで買ったものを、はい、そのリユース食器っていうものを貸し出ししてて、
はい、
そうあのデポジットで500円を預けるとそのリユース食器をもらえて、
うん、
でその食器でフードトラックのものを楽しんで、で楽しみ終わった後は、その食器を返すっていう、その辺がサステナブルの取り組みをされててっていう、
うんうんうん、
ゴミをできるだけ出さないっていう、そう目的もあるみたい。
なんかいいですね。
そう
藤沢っぽいっていうのも感じますしね。
そういろんなね、うん、お店も出店されてるんで、うん、インスタグラムでも詳細がね載ってるので、海辺のファーマーズマーケットぜひ皆さん調べてみてください。
はい、
はい、追加で質問が、
うん、
お二人は1月中にやること、またやりたいことありますか。差し支えなければぜひ教えてくださいっていただいてます。
うん、そうですね、1月、あったこれね、自分の怠惰が原因というかなかなかできてなかったことなんですけど、
はい、
餅つきのキネとウスを買ったんです。でな、どのぐらいなのかな、この腕をこう抱きかかえてちょうどこのぐらいの大きさ。
あでもしっかりしたやつですね、
はい、このぐらいの、はい、大きさなんですけど、で結局しまったままで、
はい、
まだで1回もやってないんですよ。2年前ぐらいに買ったんですけど。
あ、2年前に買ったんですね、
はい、だから今年こそ
こそは
やりたいと思って。
いいんじゃないですか、だって息子さんたちも大きくなってるし、なんか一緒になって、
そうなんかね、あの物置の奥にしまっちゃって重たいんですよ、すっごい。でそれを出すのがなんかねやる気が、スイッチが入んないんですよね。
いやもうじゃあもう 今から外出しとけばいいですか。
でもちょっとマシュマロムール貝さんに今日ね聞かれて約束という形で今こう言ったので、はい、今年は絶対やろうと思います。
そういう感じ。じゃあちょっとね、
大役は何かあるんですか。1月
僕1月をや本当にもう勉強ですね。もう
あそうだ、
もうなんかやりたいことはもう2月以降に回します、うん、とりあえず
そうですよ、ね、
やりたいことなんかもう去年もできてたかな、もうなんか、うん、自分のやりたいことをね後回しすぎてもなんか、うん、全然できてないけど、まあでも2月になったら1回落ち着くんで、うん、そうですね、ちょっと久々にあの葛原の方の知り合いの畑にでも行きたいんだよな。
あでもそれね、あの勉強してる時にちょこっとだけ時間取っていくとなんかこうリフレッシュしてまた勉強にエンジンかかるみたいなのもあると思うんで、僕はそっち派なんですよ。どっちかって言ったらずっと勉強してるとダメになっちゃうから、ちょっと息抜きを挟んだ方が効率よくなるタイプなんで。
畑行っちゃうとなんか楽しくなっちゃってもう半日ぐらいちゃう気がして。
じゃあダメだ。じゃあダメ
ですよ。はい、ねえちょっとなんか、うん、1月もなんかでもちょっとした楽しみもなんか組み込みつつ、ね、過ごしていきたいと思います。
はい、
はい、それでは社長あのコーナーお願いします。
本当に愛してる大家の挑戦状。
はい、
はい、今回はですね、ゴーメイツの皆さんからいただいたところから出したいと思います。
はい、
チーズケーキさんありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、親子に挑戦状です。
はい、
事前予習バッチリだと信じてますよ。
事前予習、
はい、ということです。これねちょっと簡単かな、まあいっか、1月だしスタートねよく切ってほしいんで、それではいきます。江ノ島の冬の風物詩ウィンターチューリップ、今年の本数は何本でしょうか。
おは、
今年の本数去年とは違うみたいですね。
はい、
はい、もうなんか余裕そうですね。ズバリ
だって僕11月の湘南の宝石の MC の時に告知で言ってるもん。
あそっか、
予習してるって分かってくれてるのかな、うん、チーズケーキさんまあまあまあな問題、
うん、じゃあもうバシッといっちゃいましょう。
いきます。
はい、
3万株
正解。
はい、
はい、もう余裕でしたね今回は。まあたまにはいいでしょうこういう回もね。
これ、3万株に至った裏事情まで知ってますか、ね、
おおすごい。
ただ裏事情はここでは、うん、言いませんけど、うん、はい、
まあでもね去年 の倍の数だそうでして、うん、で開花時期が昨年より早めの1月上旬までの見込みになってるようなので、うん、急げ急げって書いてあります。
そう、はい、だから今日の時点でももう咲いているはずなんですよね、うん、1月中とか2月上旬だとなんかギリギリ咲いてるのもあるけど結構バラバラなんで、うん、そう3万株全部が見頃っていうわけにはいかないから、うん、ちょっと難しいけど1月中に行くのがおすすめですかね。
もう1月17日ですもんね。
そうなんです、
いいなの日ですね、うん、
そう、もうそろそろ
そう終わっちゃう。
そう行かれた方がいいかもしれないです。ほんと綺麗、本当に綺麗。昼間行くのもいいけど、うん、もう欲張って昼間も夜も行ってみると対比が素敵ですよ、
うん、じゃあ ライトアップされてるんですかね。そうすると
ライトアップされて
る。あだから見えるんだ、素敵そう。
そうサメルコッキング園入って、うん、右に行かずにまっすぐ突き進むルートで行くと、うん、ちょうどチューリップとシーキャンドルが一直線にこうカメラに収まるところがあるんです。あ、そこはめちゃくちゃ穴場で、去年行ったら結構もうそこ人並んでて、
そんなに
タイミングがちょっと難しかったりしたんですけど、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、
はい。
社長ありがとうございました、
はい、悔しい。
はい、この番組のリスナー5名の皆さんの藤沢のあそこが気になる、藤沢に関することでの大への挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグアルファベットで藤沢5とポスト、またメールやファックスも受け付けております。 メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい、それではリクエスト曲読んでいきます。ラジオネームプラットリアさん、ありがとうございます。プラットさん、
ありがとうございます。
はい、リクエスト曲、お、松たか子さんの恋する餃子、うん、餃子好きな松たか子さん本人が歌詞を変えた曲です。コーラスには仲良しな篠原智恵さんも参加してるんですよね。
こんな曲あるんだ。
ということで、お二人が毎日食べてもいいぐらい好きなものは何ですか、っていう質問もいただいてます。
なるほど。
え、餃子も全然いいな、
ね、餃子はなんか安定ですよね。
毎日食べられます？
うん、いけるかもしれない。でも僕はもう自分の中で好きな食べ物ってやっぱあって、
はい、
1位がピザなんですよ。
ピザ、
はい、でピザはもう毎日いける。
ピザ毎日いけますか？へえー、ピザもうまいっすけどね。で
2位はね、お餅。あのね、僕名刺の裏にも好きなものお餅って書いてるぐらい、
餅は
お餅が好きなんですよ。
餅はわかります。
3位はニンニクというね、 あまり食べれないんですけども、実はニンニクがすごく好き
なんか今のラインナップ、ちょっとあんま毎日は食べられないような感じのものばかりですね。
でもでだからニンニクもう誰にも合わなくていい世の中になったとしたら、僕はニンニクを食べ続けると思います。
ニンニク
誰にも合わなくていいんだったら。
ニンニクでも取りすぎるとあんまり体によろしくないみたいな。
そっか、それもあるんですね。
言いますけどね、僕もニンニク大好きなんで。胃
に悪そう、うん、
そう、うわ、わかる。僕もね、お餅は
好きですか？
僕お餅でもあのきなこ、
あ、
きなこ餅大好きで、しかもちゃんと砂糖が入ってるやつ、
わかる、
甘々な、
はいはいはい、
それはね毎日食べても飽きない気がするんだよな。
わかるな。
昔とかしょっちゅう食べてて、ね、今なんかお餅食べすぎるとって考えちゃうから控えめにしてますけど。
なんだっけな、ね、湘南モールの1階にね、なんか和菓子屋さんがあって、
はい、
おはぎだっけな。
うわー、おはぎ、
おはぎかお餅か忘れちゃったんですけど、重要なところ、それ ありましたね。で1回食べたらすごい美味しくて。
あ、それはおはぎなんですか？
なんかおはぎだったかお餅だったか忘れちゃった。
きなこ
のなんだっけ な、
なですか。
そう、和三盆の砂糖と、
ね、
そう、今親くんの言われて思い出したんですけど、お餅だった気がするんだよな、きなこ餅。
うわ、それ食べた。
ちょっと柔らかいんですよ、まだなんかこう、
いや、そう、
つきたてみたいな感じの、
うん、餅を焼いて、あの本当はつきたてのお餅をカットしてのやつがいいんですけど、
い
いですよね。うん、まああの固形でちょっと硬いやつも一回焼きます、膨らませますって言ったら、はいはいはい、あの熱湯に一回つけてやわやわにするんですよ。
その手があるんですね。
それで、つきたてのお餅までは戻らないかもしれないけど、うん、すんごく柔らかくしてからきなこにつけて、
は
い、
なるほどね、
やわやわきなこ餅が大好き。
しかもきなこのつきも良くなりそうですもんね、柔らかいとね。
それで
湿気出て、
ちょっと水分で固まってるところとかうまいんですよ、うんうん、きなこの。
逆にね、あ、分かる気がする。それ
そう、それは食べられます。餅好きだから多分社長も分かると思うんですけど、
ね、
うん、お腹空いてきた
ね。本当ですね
そう、でも松たか子さん恋する餃子なんて曲、
てかこんな曲あったんですね。
出してたんですかね。どんな曲なんだろう、うん、
すごい聞きたい
ね、
うん、
じゃあちょっと聞いていただきましょう。
はい、
松たか子で恋する餃子。藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長タイトルコールお願いします。
不動産分一本勝負。
はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話をよりコンパクトに3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。 はい、はい、ではでは今回のテーマ社長お願いします。
はい、家賃の値上げは受け入れるべきになります。
お、なるほど、
はい、
家賃の値上げに関してですね、
うん、そうですね、
はい、じゃあ3分ポッキリです。
いきましょう。
前回は成功してますから、
ね、綺麗に終わりましたよね。
はい、僕が余計な質問をしなければねいいと思うんですけど、
はい、
はい、じゃあカジさんお願いします。
お願いします。
ファイト。
はい、家賃の値上げ受け入れるべき、これは賃貸中に大家さんから値上げがあった時のお話ってことですよね。
そうです、もう単純に言うとそういうところですね、
はい、
まあ、契約期間中に大家さんから7万円だった家賃をちょっと8万円に上げたいんだけどみたいな、そんな相談があったお話になります。
はい、
はい、これね、まず最初に大家君に聞きたいんですけど、はい、これどうすればいい、どうなると思います。
え、一回交渉はしたいですよね、
うんうんうん、
いやでもこれからも住み続けたいから、うん、なんとか値上げせずにはいられないですかねみたいな。
あ、交渉をやる。
はい、
それね、もうビンゴ大正解。
あ、もうもうもう、そうだ、そういう風になりますもんね。
そう、基本的にこれって、まあ、大家さんからあげたいっていう場合ってなんか根拠は絶対あるんですよ。例えば周りの相場がもうそうなってきてるとか、はい、同じ物件で隣の豪室が1万円高く決まったからとか、なんか絶対そういう理由はあるんです。
はい、
ただじゃあだからといって、あの、大家さんがなんかちょっとややこしいな、大家君と大家さん
また言ってるまた言ってる、
はい、あの、だいぶ時間がない、大家さんがあげたいからといって一方的にあげられるものではないんですね。
はい、
一応賃貸借契約書の中には、市況によって上げたり下げたりはできますよって歌ってはあるのがほとんどなんですけど、でもだからといって簡単には上げられないんです。
はい、
なのでまずは合意が必要なんですよ。
うん、
で合意が必要なので、大家さんからそう言われたとしたら、借りてる人はちゃんと話に応じることがまず大切になります。
はい、
うんとは言わないで、うん、いやそんな、そうは言ってもと。でじゃあ結論どうなるのかっていうと、これ本当大家さんが値上げしたいからといってそれ強制力はないっていうのをまず覚えておいてください。
はい、
ただ実際じゃあそういう話が浮上してきちゃった場合どうなるのかっていうと、まあ、継続賃料っていう考えが出てきまして、文言があるんですけど、例えば7万円の家賃だったとこ8万円に上げたいと言われた場合、
うん、
じゃあ、まあ、いろんな周りも8万円の相場になってきてるのは分かったけど、でもそんなずっと住んでて急に上げるのは難しいよっていう状況の中で、今のケースだと7万5千円で落ち着きましょう、お互いだから5千円ずつ折半というか飲み込むみたいな感じの落ち着き方っていうケースが結構多かったりします。ただ大切なのは、大家さんから値上げしてるって連絡があるのに応じないとなると、あの、今度別の問題が出てきてしまうので、まずはそういう話が出た時に逃げないで応じるということが一番大切になってきて、で断り断り続けて、やむを得なかったら最後半分泣くみたいなのが正解になるのかなと思いますね。
なるほど、
うん、
じゃあ社長の言い切りで終わった感じ
ちょっとね、言い切りが長かったかな、大家くんの尺残んないで終わらしちゃってごめんなさい
これ、いやでも、うん、なるほど、あ、でも今のお話すごい分かりやすかったから
大丈夫でしたからね。
はい、もう全部もう詰め込まれてましたもんね、
うん、
社長の言葉が。もう僕も最初のとばくちのやり取りだけでもあとはもう斉藤社長の説明で全部分かりやすくまとまったという、う
ん、よかったです。
これでも、いや1万円はさすがに受け入れたくないですねこれは。まあ、あのわがまま言っちゃいけないのかもしれないけど、でも5000円、
まだ例えば3000円とか5000円だったら、うん、じゃあ2500円とか折半ねっていう考えが多いっていう話ですよね。
ですよね、うん、まあ、とにもかくにもまず1回ちょっと、
う
ん、あの交渉してみるべきっていうところですね。
それが大切になります。
はい、これも改めてって感じでしたね。
はい、
はい、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょう、
というだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっとアーカイブにはねちょっと曲載ってないんですけど、今日リクエスト曲恋する餃子、ちょっともう今日お昼ご飯ちょっと王将行こうかなちょっと餃子の餃子の口になってきちゃった。
なんかそれすごいわかりますね、影響されますよね
気がする、うん、なんかずっとあの不動産分の一本勝負の時ずっとお腹鳴ってたんでちょっとなんかちょっとね、今日のお昼ご飯餃子にします、
はい、
プラトリアさんありがとうございましたはい、ということで来週もまたよろしくお願いします。
はい、
大谷と藤沢でご、お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さん今日はおむすびの日、鮭、梅、昆布、ツナなランチタイムを、
また来週です。おにぎりもいいね。